ごめんなさい。
どうした？
いや、1時間超えちゃったんで。
ああ。
ファイルを分けないといけないんですよ。今、引きになったんですか？音のみ映画？これはちょっと後半聞かないとなって、多分。急いで。
うん。なるほど、なるほど。
後半に、リスナーたちが言ったと思うんですけど、何ですか、音のみ映画って。
あ、まあ、好きな映画を、音だけ、iPhone とかに入れておいて、うんうんうん、あとネットフレに入ってるやつだったらそのまま iPhone から、うん、Bluetooth で車に飛ばします。
意外とわかるもんすか？
ん？
あ、今、続けてください。
で、音だけカーステレオで流すんですよ。
はい。意外とわかるっすか？ストーリー。
うん、まあ、ストーリーはもう好きな映画だからわかってるじゃん。
まあまあね。
だから、うん、脳内で、この映像を自分で再生しながら音だけ聞くんですよ。
一応ほら映像作品というのは映像で物語ようになっているから、音、うん、まあ副次的なものではあるけど、ただまあ、どうなんだろうね、音がじゃあ、二次的なもの、副次的なものかっていうと決してそうとも言えないっていう説もあるからね。うん、考え方もあって、
ただね、意外に音だけ聞いてると、うん、あの映像込みで聞いてるときよりも、何言ってるか分かるパターンって結構あるんですよ。
まあそうでしょうね、はいはい。
うん。なんで、ここ最近はね、TBS ラジオに飽きたら、車の中の話ね、
うん、
TBS ラジオに飽きたら、オールナイトロング流してるのね。
ああ。
うん。まさか、オナニー一本やりの受験オタクとは違いますからねっていうシーンがあるんだけど、うん、そことか、いまいち言ってることが発見しなかったんだけど。
滑舌が悪い人。
うん。あ、オナニー一本やりって言ってたんだ。
確かに、オナニー一本やりは滑舌悪いと、まあ、うん、そのさ、滑舌悪くても、知った単語だったら、類推できるけど、オナニー一本やりは、ちょっと初めて聞く未知の単語だからね。
でしょ、うん、うん。そう、だから、ね、針を刺せとか、ピアスを開けろとか、もうめちゃくちゃ、っていうシーンとか、
うん、
そういうのとかを結構ちゃんと聞けるようになるんで、
うん、
楽しい経験、おすすめです。
もう一回言って、なんだっけ、音のみ？
音のみ、うん。音のみみです。
はい。あ、音のみ聞きでしょ、でもそれは。
そう、音のみ聞き。そうです。うん。
バカなのかな。じゃあ次のお便りいきますね。
はい。
はい。うんこのお寿司さんからですね。
最低です、ね。
これも、これも初めて聞くワードですけどね。オナニー一本やりの次に出てきたのはうんこのお寿司。
でもね、あれやっぱね、うんちとかね、
はい、
やっぱ笑っちゃうのは何なんだろうね。
30代男性ですよ、これ。はい。初めてお便りします。2009年、國學院大学に入学した私は、ほう、塔の物語とか水木しげる的な話が来たら面白そうという軽いノリで民族学研究会に入会しました。ああ俺も國學院大学のね、オカルト研究会にはちょっとつてがありますけど、知り合いですけどね。入会直後の5月、埼玉県小丸峠麓の集落で行われた初めてのフィールドワークに参加したとき、先輩と二人一組になり、事前にアポを取った集落の家々を訪問。地域に伝わる神事、伝承を聞いて回るのですが、初めての経験で緊張しまくりの私は、先輩と住民のやりとりを分かったような顔をして、うんうん、うなずきながら、ひたすらメモを取るぐらいしかできませんでした。そんな中の一家、70代ぐらいの男性に話を伺うと、先輩も聞きたいことがあらかた聞けたのか、会話が途切れがちなところで、何か地域に伝わる怪談のようなものや、ご自身で体験された不思議なことってありますか？と思い切って聞いたところ、次のような話をしてくれました。怪談か。ほら、基本的に幽霊だ、ただりだってのは迷信だ、思ってるんだけどね。中学生の頃に、不思議な体験したよ。夜中に急なお使い頼まれて、小丸峠を越えて秩父の親類の家に行かなきゃなんなかったんだ。戦後のすぐのことだから、家には車なんてないよ。暗い峠道を月の光と懐中電灯を頼りに歩いて、峠越えたら、まあ、それは気味が悪かったな。とぼとぼ歩いていくと、前方に秩父の街の明かりが見えてきた。あ、でもおかしいんだよ。まだ道の3分の1も進んでねえんだから。まだ秩父が見えるわけねえんだ。 おかしいなーとすんだけど、一向に街の明かりが近づいてこない。いよいよ心細くなって小走りに駆け出したとき、ふっと街の明かりが消えた。その後は何事もなく、秩父の親類のうちにたどり着いたんだ。翌日に帰ってね、じいさんにこの話すると、あ、それは狐に任されたんだべ。なんて言われてよ。でも俺は狐が人を化かすなんては、迷信だ、思ってるからね。あれきっと、月の光が狐の尻尾にキラキラ反射して、街の明かりのように見えただけなんだ。あ、狐どもが寄り合いでもしたんだろ。で、俺が駆け出したもんだからびっくりして一斉に逃げたから、ふっと街の明かりが消えたんだな。まあ、怪現象の正体なんてそんなとこだと思うよ。はっはっはっはっは。これを聞いて私は、月の光が狐の尻尾に反射して街の明かりに見える？そんなことあり得るのか？それって現実味って意味では、狐が人を化かすってことと同じぐらい無理やりな解釈なのでは？と考えてしまいました。何にせよ、こんな無理やりな解釈をしてまでオカルトを否定したいおじさんの体験談という意味で、戦後間もない昭丸山中でこのような不思議な現象に実際に遭遇したということは信憑性があるのではないかと考えました。怪談とも呼べない小粒な話ですいません。なお、妖怪の話聞きたいと軽い気持ちで入った民族学研究会ですが、先輩から文学部に転部してさ、本気で民族学やろうよ、かっこ私だけ法学部で他はみんな文学部と勧められたり、民族学をやりたくて退職して入学したという40歳ぐらいのおじさんがいたり、加藤愛を知的にした感じのすごい美人の先輩が顧問の教授に研究発表をダメ出しされてガチ泣きしているところを見たり、胃腸が弱くてカロリーメイトしか食べられない先輩がいたりと、なんだかついていけなくなってしまい、1年経たずにケツを割ってしまいました。後から知ったのですが、国学院大学の民族学研究会は国内でもトップクラスの民族学の権威、私のような半端者オカルト好き童貞は場違いだったようです。以上、長文乱文失礼しました。更新楽しみにしてますと。
はい、一番怖いのはさ、うんこのお寿司っていう名前から想像つかない結構常識人っぽいお手紙だった、
ね。はい、まあ、そういうのは一番怖いからね。オールナイトロング的な意味ではね。
あ、でもさ、その狐がその月の光を反射してっていうのさ、うん、そうするとすごい素敵な光景だよね。
うん。
うん。
まあね、だから物理的にめちゃめちゃありえなくはないのかもしれないけど、
うん、
まあだから結局解釈行動が違うだけで根本的には同じだろうと。
そうだよね。だから、うん、この人が言ってる、そのうんこのお寿司が言ってる、
うん、
そこまでして現実的に寄せようとしてるっていうのもすごいわかるよね。それ、そうですね、それ自体が、
うん、
うん、その霊現象的なものを、なんつうの？拒んでるのに、そんな強引な後付けするんだみたいなさ。
いやいや、だから別に狐が化かすでも、
うん、
狐が尻尾が反射してるでも、あるいは別の、解釈でもいいけど、解釈コードを持たないと、
うん、
すっきりしないってことでしょ。だから別に解釈しないっていう選択肢もあるんだけどね。あ、とにかくそういうものが見えましたっていう、
うん、
キラキラしたものが見えました、うん、街の明かりだと思ったけど違うようですってい う,、
うん、
う体験そのものがあってもで終わらせてもいいんだけど、まあ、ただもっと言うと解釈しないってことも解釈の一つではあるからね、
うん、
また複雑なことではあるんですけども、
キサンジさんに三キライミってさっき、
はい、
自分で言ってたじゃん。
はい。
三キライミあげようかなって思ってたんだけど、うん、この人に三キライミにしますね、そうしたら。
あ、じゃあキサンジの三キライミは、うんこのお寿司に行って、で、キサンジはゼロティライミですかね、やっぱり。
ゼロティライミです。
はい。クマさんは？
クマさんは、同じじゃあ三キライミで行きましょう。
はい。
はい。
こう、もうちょっと送ってきてほしいですね。
そうですね。なんかね、はい、こう、あのさ、やっぱほら、
お便りでいろんな人が。
他にもこんな面白い話があるんですがって言って、一生送ってこないパターンってあるじゃない？
はい。結構溜まってますよ、それ。
それを聞きたいんですよね、うん。そっちの方が面白そうだったりってこと、応募にしてあるよね。
うん。
うん。
乱行パーティーに行った時の話は怪談ではないんで、うん、また機会があれば書かせていただきますとかね。なんかあったよね、そういうのもね。
そう。ね。
うん、まあ、ぜひお願いします。ということで、まあ、告知ありますか？
いや、ないです。はい。
まあ、私もね、だいたい ツイッター見てもらえれば、まあちょっと怒涛の勢いで本 5冊か。
うんうん。
あ、6冊か。教著まで含めれば、それが出てるかな。単著3冊。単著は言っとこう。現代怪談講。あと、が、小文社から、竹書房から、恐怖実話怪の遺恨。
うん。
と、あとは、岩崎書店から、オカルト探偵吉田の実話怪談のシリーズ完結。
このやつが超いいよね。
でしょ？はい。市川智明先生のね、イラストとかがね、こういう、うん、あ、こうじゃねえ。こういうイラストとかがね。
もうそれすごいいいなと思ってさ。
あるんで。うん、が単著3冊で、あと教著も。あと、延長回記録なんかほぼ、まあ、半分だから教著つっても、高田光太さんと二人で書いたやつだから、まあまあ、教著よりは単著に近いかな。
うん、うん。
単著よりの教著がそろそろ出ます。はい、あと、牛首村、実話怪談の牛首村っての竹書房から出るけど、これもまあ結構、教著は教著だけど結構私のパート多いんで。
ああ。
はい。
これ映画と関係あるの？
映画と、まあまあ、それに、まあ、共同企画、提携企画、連携企画みたいなもんですかね。あとは、恐怖の村みたいなものが、それはちょっと、うん、まさに教著っていう感じ、ちょっとしか、1話分ぐらいしか関わってないんで。
うんうん
はい。っていう。
はい。
の、あとイベントもたくさんあります。
牛首村見た？
見ましたよ。それもちろん当たり前じゃん。だって、エンドクレジットに名前入ってんだから。
うん、だからさ、新事故物件を見るのが、なんかちょっとためらわれたんだけどさ、はい、牛首村も見ずにさ、はい、面白いですか？
はい、面白いですよ。
お
はい。またちょっと違う感じね。
うんうん、うん。
樹海村とも。
樹海村はね、意外に面白かったもんね。
うん
うん
意外に。
いや
吉田が関わってるのに。あ、そっか。そっか。ジオン嫌いだから、清水監督も。
ジオンは好きなんです。ジオンは好きなんです。
じゃあ見なよ。清水監督
は。だって、それこそオールナイトロングのリブート作。オールナイトロング誰でもよかったっていうのが昔あったんだけど、うん、それ清水隆だから。
ああ、そうなんだ。
うん。うん、あまり面白くない、
ね。あ、そうなんだ。うん。まあ、信者だから。
はい。じゃあ、牛首村も、はい、見てみます。はい。
で、じゃあ、ここからアフタートークなんですが。どうですか？ラジオメモはないんですか？
ラジオメモね。てかさ、ほんとさ、なんか、普通に暮らしてるわけですよ、最近。うん、普通に暮らすと面白いことってあんましないね。
うん。まあね。でも
そんな中で、あと言えないこと、言えないことで面白いことは結構あるんだけど、
はい、
言えないじゃんやっぱそれって。
ほうほう。
うん。だから、ね、そんなですよ、本当に。
なんかない、ラジオメモは全くメモしてないんですね。
メモしてないです。
いや、ちゃんとメモしてくんないとさ、それは。
あ、でも。
ちゃんとほら、古老の地の松坂通りのさ、
うん、
スパイメモみたいな感じで、
はいはい、
やったら俺がいつの間にか、添削してあげるから。
うん、
あ全然ダメじゃボケ。なんだその操作の仕方はなっとらんのじゃって。でうん、最後の方で、最後の、俺が死ぬ間際のやつで。
社交辞でね、
うん。ようやった、褒めたるわって。
うん。
役所工事の先輩の。
ね、はい、あれですよ、最近ね、うん、ほら、エロ漫画を読む話してたじゃん。
はい、はいはい。
で、その流れで、iPad をね、うん、買ったんですよ。
うん。
やっぱサクサク読みたいからさ。
え、だって、買ってたじゃんタブレット前も。
あれはアンドロイド。
だから、どういうことそれで。
もっさりだったから。
ええー。あ、もう捨てたんだ。すぐパイって捨てた。
あげようか。
あ、うん、ちょうだい。ちょうだい。
うん、レノボのやつあげようか。
俺もレノボなんだよな。じゃあ一緒かな。
うん。で、はい、でね、うん、もうこれを機に、うん、僕の行動とかすべてを、
うん、
もうアップルに委ねることにしたのよ。だから、ね、もうリマインダーとかもう完全に駆使して、
うん、
あとまあ予定とかは今までも iPhone に入れてたんだけど、はい、もうね、そうしたらね、もうね、Apple Watch からね、
うん、
Apple Watch に今生き方をもう左右されてる感じ。もう。
まあ生き方すべての行動
を、うん。R1 ヨーグルト今飲んでくださいとか。
え、そこまで？
あ、俺それも入れてるからね、
あ、リマインダーにね。
そうそう、僕胃腸がちょっと、
はいはい。
あれなので、うん、R1 今飲む時間ですとか、うんうん、その VR やってくださいとか、うん、もう、なんか、Apple Watch が本体みたいになってる。
そうだね。はぁ、うん。
そう。なんか、健康的な暮らしをしてます
ね。そのリマインダー作るのってだいぶ大変じゃない？あそこもう大体1日のルーティンが決まってるってこと？
まあ、それで、あともう思いついた時にパパッと入れちゃう。それで、こう何時に通知が来るようにすると、うん。うん、ムカつくやつにメールとかね。なんか、そういう感じで。
リマインダーに入れるんだったら、その時にメールすりゃいいじゃん。
うん、まあまあ、でもね、そんな感じで、うん、かなり使いこなしてますよ。
そうか。
なんかあります？
ペーペーの、柄、ガチャガチャガチャ、ティリリン、おめでとう、当たりが、めっちゃうざいっていうのが、俺のメモ見たら書いてあった。
あ、でもわかるわかる。
3等当たりでも1円とか2円とかじゃん。うん、5円とか。
うん。あれね。
で、3等しか当たんねえし。
うん。いや、さ、この前さ、うん、原宿でちょっと打ち合わせがあったのよ。
うん。
で、原宿っていうか表参道か。
うん。
で、打ち合わせがあって。うん。で、まあまあ、アウェイ感あるじゃん。ちょっと普段行かないしさ。
アニバーサリーカフェとか入ったのかな？
んで、なんかおしゃれカフェみたいなところに今入ったわけですよ。うん。うん、したらもうなんか、店員がさ、僕を見るなりさ、あ、もうなんか、田舎から来たな、的な。
うん、あ来ちゃった、みたいな。
うん。うん、ね、そんな感じで、ひそひそ、うち、キャッシュレスなんですけど、はい、大丈夫ですか？
キャッシュレスってわかります？
いや、ほんとそういう感じ。ほんとそういう感じ。
ない、現金ない、ね、ダメ。現金ダメ。カード、スマホ。ペイペイ、うん、折り紙ペイ、折り紙ペイ、わかる？折り紙ペイ持ってない。あっちゃー、そっからか。
いや、そんな感じで、うん、本当ね、大丈夫っすかって言われ
た。折り紙ペイどうなったんだろうね。
どうなったんだろうね。そう、はい、で、なんかさ、
うん、
要はお金を一切使えない、キャッシュレスでしか払えないカフェなの。
うん、まあ最近ありますね、確かに。
でもなんかそんな本末転倒じゃない、それって。
本末は転倒してないよ。それを目指す、目指したいところ。だから、ラディカルじゃない、うん、
まあでも。
わかるけど、うん、本末は転倒してないよ。逆にそれ行き過ぎて現金しか払えませんってなったら、本末転倒だけど、サーバークラ、うん、なんかね、クラッシュしたとかシステムが。
うん。うん、はい。そう、でも、そのペイペイにね、じゃあ、はい、チャージしてさ、はい、そこで入ってさ、
はい、
で、なんか、カフェ屋が作った本気の混ぜそばみたいなの作って、
なんか変なとこだね。表参道
全然うまくない。全然うまくない。僕ね、食べ物に関して美味しくないっていうのがあんま好きじゃないんで、うん、今までほぼ行ったことがないんだけど、うん、全然美味しくない。
うん、
で、それ食べて、
はい、
うん。で、打ち合わせして、
はい、
で、払ったらまさにそれ。その、三等が当たったよ、みたいなやつ。
で、三等意味ないじゃん。
うん。
だから、まず、さ、パチスロみたいな演出やめてもらって、
うん、
ね、パチンコ、C 歩きみたいな演出やめてもらって、うんうんうんうん、で、別に、さ、これまでのペイペイもそうじゃん。還元3円とか普通に、うん、
はいはいはい。
普通に出てくるじゃん。明細表示に、しれっと、うん。あれでいいじゃん。ダダダダダダダダ、てにーん、おめでとうってなるじゃん。あれ、しかもさ、マナーモードを無視してくるじゃん。
そうそう、そうなんですよ。
そうそう、あれ。
そう。だから、それでもう、そんなさ、なんか、同じその感じの歩いていうのがさ、はい、うん、やって、それが当たるじゃん。
はい。
そしたらなんか、そいつがさ、
うん、
あ、当たってまーす。
いや、そう、そうそう。それで、あと、そう、まさに俺が今言おうとしたことなんだけど、
うん、
で、店員も、まあ、無視してくる場合も多いんだけど、
うん、
特に初期の頃、最初の頃、それが、やり始めた、うん、ペーペーが、
うん、
最初の頃、あ、おめでとうございますって言ってくるんだよ。いやさ、え、やったーってこっちもなるじゃん。で、パッて見たら、俺もまだその時慣れてなかったから、あ、これ全額ただになったのかな、うん、ぐらいの。
うん。うん。
すっごい、あ、おめでとうございますって多分向こうも分かってないんだよ、よく。
うん、うん。
当たったって多分向こうも全額ぐらいになってんじゃないかと思ったから、うん、キャッシュバックみたいな。うん、って言ってきて、パッて見たら、2円とか書いてあるから。 3等2円とかなってくるのが、ムカつくよね。
ムカつく。あと、そういう問題ってさ、往々にして今すごい増えててさ。
あともう一個言うと、珍しく後輩にね、おごったんで一回喫茶店でね。ちょっとそれは物借りたから、ビデオカメラ。まあ、おごるのは当たり前だろうと思うんだけど、そうじゃなくてもおごれようと思うんだけど、おごった時にそれやったら、また、テレレレレリン、ピンポン、おめでとうってなって、で、その後輩も、よかったじゃないですか、とかなってるわけ。でも2円とかなんだよ、3円とか。で、まあでもさ、嫌なのが、それによって俺がここでおごったお金全部俺が、ただになったと思われてんなって思ったらなんかおごりがいないじゃん。おごり損じゃん。あ、おごってもらったはおごってもらったけど、この吉田先輩も別に1円も損してないから、まあまあ今回は貸し借りなしだなって思われるじゃん。俺が後輩だとそう思うからね。今回こいつは貸し借りなし。
でもわかるわかる。
かなり必死で、そのレジの店員のいる前で違いますって言った。これは、全然、こういう、2円とかだからって。そもそもこういう演出やめてほしいんだから。全くこれは得してないから。っていうことをかなり大声で、店員の前でやった。
そのさ、やっぱさ、空気読まないでそういう長演出みたいのって、あれ、経験ないですか？それこそ、ガソスタでもあるでしょ？そういうの最近。入れた後に、もう早く出ようと思ったら、変なルーレットみたいなの始まって、ペッペッペッペッペッペッペッペッペッペッペッ
ペッペッペッペッペッペッペッペッペッペッペッペッペッペッペ
ッペッペッペッペッペッペッペッ
ペッペッペッペッペッペッペッペッペッペッペッペッペッペッペッペッペッペッペッペッペッペ
ッペッペッペッペッペッペッペッペッペッペッペッペッペッペッペッペッペッペッペッペッペッペッペッペッペッペッペッペッペッで、ほら、ね、確定申告今年大変だったから、もう、ね、ドタバタになって、大変にならないように、もう毎日帳簿つけるように今年からしてんだよ。
すごいじゃん。
で、いや、てか、ちょっとしかつかないから。
フリーとかでってこと？
そう、だから、弥生とかでね、入れてんだ
けど。弥生でもそこ、じゃあ、偉いね。スマホでできないでしょ？弥生。
できる。そうなの。スマホでできない。まあ、パソコンで
やってんだけど。どうせ1日家にか一緒か。
まあ、ね、アップルウォッチに前、ね、11時になったらやれって言われるから、やってんだけど、はいはい、それでもさ、ああいう変な値引きってすごい、入力しづらいっていうか、
まあ、なんかこの。入力しない、してんのそんなの。
いや、ていうか、俺はね、なるべく端数にならないように、計算して買ったりするんですよ。
ああ。
だからそれも3000円なら3000円、4000円なら4000円で大体入れてるのね。
満タンで入れりゃいいじゃん。
いや、満タンとかだと3695円とかなるじゃん。
だからそれ何の反論にもなってないから。
え、それが気持ち悪いのよ。
あ、それ多分お医者さんに行ったら何らかの、何らか障害はつくと思う
よ。だから3000円で入れたのに、なんかリッター1円引きとか当たりましたとかになると、
はいはい。
2962円とかになったりとかするわけ、ま
あ、だから、わかるのは、お釣りをセルフとかで、わざわざ店内行って、バーコード読ませて、お釣りを受け取らなきゃいけないのはめんどくさいなと思うよ。それを手間、一手間省くために3000円とか2000円とかね、はっきりのやつにするっていうのは、まあ、なくはないんでね。しかもほら、今日日ほら、まあ、これは炎上するかな。セルフで入れるときだったらマスクしなくていいじゃん。だって人いないんだもん、
まあ。まあね、まあね。
でもさすがに、その、事務所内のお釣り機に、はいはい、建物の中入るときはさすがにマスクしなきゃダメじゃん。そういう意味でめんどくせえからっていうのは、まあ俺もあるときあるから、2000円にするとか3000円にするとか。
そうね、まあ、まあ20何円とかのお釣りを取るために、っていうことよね、だからさ、なんかそういうさ、空気読まない系のコンピューター、ね、AI ってもっと発達してほしいよね。
いや、でもそれはみんな、お得意。他の人は、それが嬉しいの。10円、20円当たるのは。じゃなきゃ、だってなんでそのために。それが嬉しいから、わざわざそういうシステムを、手間暇かけて作ってるわけじゃん。ね、
そう、だから、まあ、そんなこと思ってますよ、本当にね。
いや、そういうね、だから、あるわけじゃない。メモ、
うん。
ラジオで話すべきことが。
何？
いやいや、こういうふうにあるわけじゃない。何もないとか言ってるけど。
ああ、まあ、ね。
ちゃんとラジオメモ、古老の地の松坂、通り君みたいにつけないと。ね。
え、なんかさ、その時々面白いなと思ってたまにメモったりするんだけど、うんうん、なんかさ、後で考えると大して面白くない。いやいや、
でも意外とね、そうそう、でもあ、そう、わかるよ、わかるけど、
うん、
話してみると意外と面白かったりするから
ね。まあまあまあまあ、そうね。うんうん、
じゃあ、妻の新幹線座席問題ってのがあるな。
何それ。
これ炎上するかな。最近軽井沢とかね、
はいはい、
行ったりするわけ
です。行ってまし
たね。はいはい。うん、なんでちょこちょこ行くから新幹線取るんだけど、
うん、
まあもちろん私が取るわけですよ。駅ネットとかでね。うん、でその時に結構かなり、あ、こんなことするやつがいるんだってゾッとしたのが、
うん、
予約の仕方ね。
うん、
あのワイフの、
うん、
ワイフちゃんの、
うん、
それは、まあコロナの危険中でもあるからなるべく人に寄ってほしくないのもある、
うん
う
ん、
し、まあかつ広々使いたい、
うん、
時に2人予約取る時に。
うん、
3列シートの A と C を予約するの。これは、これまで A と B とかで予約しかしなかったんだよね。
うん。
あ、もしくは、2人座席の C、うん、D、E。
うん。
だね。そしたら、まあ、人がいなくて、そこだけ、まあ、プライベート空間になるから快適だって思ったけど、そんなレベルの話じゃなくて、三人座席の A と C やったらまさか B に予約してくるやつはいないと。ああ、実質二人座席の値段で三列使ってしまう。え、来るわけないじゃんって。で、下手したら四人とかで取るときに A、A、一番の A と C、二番の B、あ、B、B、B。三人か、ごめん、三人取るとき、二番の B とかやって、六席。確保するっていう、三席の値段で。
あ、
来るわけないじゃんって。コロナだしって。
あ、でもそれは、なんか今聞いて、意外にやってる人多そうな気もしてきた。
そうなのかね。まあまあ、ただこれはやっぱり、リスクはあって、やっぱり、かなり空いてる状況じゃないと無理だよね。
うん。
だって満席に近くなったら、そのハイリスクの方が降りかかってくるよね。
まあまあ、そうだよね、そうだよね、うん、そこでも座りたい人っているもんね。
いるし、
うん、
あとここで無敵の人がいたら、
うん、
こんなところの真ん中取ってきたら他空いてるにも空いてるにもかかわらず、
うん、
だからその人は別に悪いことじゃないからね、
うん、
そこの B 席を取ってくるっていうのは、
うん、
システム上問題ないわけだから、
うんうん、
取られたら地獄じゃん、
うん、そうだね。
まあその場合は自由席に移るって言ってるんだけど、
うん、
まあそんなやつが来たらさっさと自由席移ればいいんだよって言うんだけど、
うんうん、
まあでもほらこういう、みんなの善意やインフラに乗っかって自分だけリザヤを稼ぐホリエモンみたいな真似するやついるじゃん。でそれは俺が自分の手腕でやってんだから他の人もやればいいじゃんみたいな。でも他の人がやったら破綻するシステムなわけじゃん、
うんうん、
みんながちゃんとインフラと善意で成り立たせるルールの穴をついてやる行為なわけじゃん、
うん、
イレギュラーなことを自分だけやって、ね、自分だけメリットを稼ぐっていう行為は無敵の人には通じないんだよね、
うん、
だから
通じない。
そうだから結局一般人は倒せるけど奴隷は倒せないんだよ、
うん、
それ、カイジの E カードそっくりだなと思った。王は、王のカードは平民のカードは倒せるんだけど、
うん、
唯一奴隷は平民には負けるんだけど、奴隷だけが王のカードに勝つことができる、
うんうん。
奴隷だけは王を打つことができるっていう、その、で、俺はそういう、妻、ワイフちゃんが 奴隷にボコボコにされてるようなボコボコってボール的なことじゃなくてね、目論見が失敗して、
うん、
奴隷に、ま、任されるところが見たいなと思いましたって話。
いやでもさ、ね、コロナ禍になってさもう何年も経つけどさ、うん、特にそのソーシャルディスタンスに関しては、うんうん、もう今これになりきっちゃうと、
うん、
戻れないなって思っちゃうときってない、はいはい、あのさ、
まあ、俺はそもそもそっちの方が良かったからいいんだけど、あの、うん、ね、距離が空いてる方が。
そう、特に、まあ、ね、関係者とかの人には申し訳ないけど、
うん、
映画館って今のまんまで一生いいよね。
ああ、キツキツはきついよね。
うん。うん。
3時
間。前言ったけどさ、
3時間とかあったりするとね。
うん。エヴァ見に行ったとき、隣のやつがもう超やばかったね。
それはまた別の問題だけどね。
うん。
くっせえくっせえくっせえは問題でしょ、それ。
そうそうそうそう。うん、で、そうじゃないにしても、うん、ね、なんか、うん、コロナとか関係なくさ、すごい手当てないでくしゃみするやつとかさ、うん、隣が気になって集中できないってこと、うん、往々にしてあった。
仮面ライダー W のヒロインみたいなやつね。
え、そうそうそうそう。
本当に嫌いだよね、あの人のことね。
まあ、あれでもう視聴拒否ですよね。
はい、加藤茶とかも嫌いだしね。
うん、そうそうそう。だから、ね、映画館は申し訳ないけど、うん、今のまんまがすごい快適だなっていうのは、ちょっと思っちゃうね。うん、
まあ、ごめんなさい。そういうテーマではなかったんですけど、私の。これは、この、なんか社会インフラにただ乗りして利用して金儲けしてるホリエモンみたいな、うん、で、やつが、やってるそういう金儲けしてるくせに弱者を蔑み切り捨ててる、やつなわけじゃん。そういうのが、うん、だから、その、遥か下の奴隷に打ち負かされる姿を見たいなっていう。
まあね、まあでもそれはなんか確かにやってる人いる気すんな。
俺割と衝撃的だったけどね。
いや、俺も衝撃よ。衝撃だけど、
しかも俺その片棒を担がされてるからね、俺の駅ネットでやってるから、これ本当いいのって。これマジ B 席来たら終わりじゃん。賭けだよ。俺に文句言わないでよって。
うん、
俺に文句言ってきそうだから、なんか。
いや、なんかさ、3席分取って、確保するとか、
うん、
そういう話はたまにお金持ちの人聞く、
ね。でも、それは問題ない。まあ、本当は問題あるんだけどね。
うん、うん。
それもダメなんだよね、本当は。
うん。
うん、実際、お金払ってるからいいじゃんっていう話じゃないんだけど。
うん。うん、まあ、でもさ、なんか、うん、まあ、まだそれって想像もつく範囲の話。
はいはいはい。
だけど、想像つかない話だったから、今のって。
うん。
でも、なんか、まあ、確かに、思いついたらそれやる人っているんだろうな。
あ、じゃあ俺は今、うん、悪の種をまき散らしてしまったのか、社会に。でも一般人はさ、正直、発想に浮かばないじゃん。
まあ浮かばないよね、普通ね。うん。い
やね。
なんかさ、90年代とか、うん、i モードとかがまだ全盛だった時に、うん、情報商材売るのも走りみたいのでさ、
うんうん、
激裏情報を売りますみたいなよくあったのよ。
うんうん、
で、それって、その要は、なんか、ただで、缶コーヒーが買える方法とか、
うんうん、
なんかそういうようなのいっぱい載ってたんだけどさ、それにありそうだよね。
あ、
電車で隣に、まあまあ、バスでね、
はいはいはい、
隣に人が座ってこない方法みたいのでさ、すげえありそうだよね。
まあ、今で言うライフハックみたいなね。
そうそうそうそうそうそう。うん、
昔は定期券で、やれたもんね、それね。定期券出れるじゃん。
うんうん、
もう、それこそ、あれだよ、もぎりがなく、
うん。
あ、もぎりがあってもいいのか。だから定期券を入場記録がなくても、
うん。
退場できる。
ああ、なんかあったな。
だから、それこそ、知り合いなんかは、浜松かな浜松ぐらいまで、うん、新宿とかからね、浜松まで130円で、行けたっていう。
はい、はい。
逆か、浜松から新宿、帰るときか、
うん
に
うんうん。
浜松の130円入場
券だけど。あったよな、あったよな、そういうの。うん。
うん、
ね、なんかこれなんかちょっと、それこそそれも悪いことじゃん。
うん、
昔さ、
うん、
ファンロードっていうアニメの雑誌があって、う
ん。ありましたね。
それのなんかこう、何、交流コーナーみたいなでさ、
うん、
あの、クランプの同人誌を作ってる人。
はい。
で、それがなんか月一でそういう開始みたいなのを出してて、
うん、
で、なんかそれのグループに入ってたことがあったのよ。
うん。
うん。で、なんか毎回この返信用封筒を送って、そうするとそれでこう、あの、解放を送ってくるんだけど、うん、なんか何回かやってたときに、なんか次から、これ、え、言っちゃダメなのかな？
いや、大丈夫。大丈夫。
だからね、切手を、あ、具体的にはやめとこう。あの、切手を何回も使える。
ほう。
うん。あ、消し印をはさ、切ってこう貼るじゃん。作れるから、はいはい、それで、この切手は使用済みですよっていうことで、1回しか使わないわけじゃん。
うん。
だけど、それを何回も使う方法を言ってきた人がいて。
なんだろう、じゃがいもでこすると消えるとか。
いや、結構ね、それもね、目から鱗だったよ、正直。うん、
あ、
で、
わかった。透明なセロハンテープを貼っとく。
上に。あ、まあまあ、近い近い近い、うん。うん。で、それで、なんかね、やったんだかやらないんだか知らないけど、その、140円、え？いくら？ 60 円か、当時。
靖国少年がそれをやったかやらないかは別として。
うん、でも、あ、こんな方法あるんだってね、思ったことはありましたね。うん、まあ、だからなんかそういう考えつくやつっているんだよな。
まあ、なんとなくさ、国鉄とか国営だと、子供がお金ごまかしても罪悪感がないっていう、ね、どっちも民営化はされましたけど、
うん、
まあ、まず俺の頃はもう JR になったか、さすがに。まあ、だけどなんか、
うん、
なんかその国のやっていることに、いや、大人やったらだよ。でもまあね、うん、社会人じゃない人がお金ちょっとごまかすのね。なんか、むしろ善みたいな風潮なかった。
うん、あ、当時はね、ほんとその、いやそれこそ90年代の抱きすべきあのサブカル周辺の話ですよね、ほんとね。
いやいやいや、まあ、
うん
うん。
ね。
まあまあもちろんね、その時は日本の国の経済っていうのがまあ、
うん、
そんな問題にならないぐらいあったのとね、うん、今とでは違いますからね。
うんうん、まあでもほんとさ、ついさ、2、30年前の話でも、うんうん、そういう価値観とかさ、そういうのってのは本当にガラッと変わってるもんね、今とね。
はい。
うん。だってね、その、オールナイトロングだってさ、今見、まあ、定期的に見てはいたんだけど、うん、ちゃんと集中して映画館で見たっての結構久しぶりだったからさ、うん、ちゃんとストーリーとか追って見てるとさ、あの話ってやっぱ、なんか、恋愛至上主義みたいのは、今みたいにあんましはびこってなければ、
うん、
多分起きなかった話なんだよね。
昔の方がはびこってたからって
こと。そう。
恋愛できないやつは人間にあらずみたいな。
うん、そう、
うん。
だから、なんかやっぱそういうさ、だから例えば今、僕がいいって言ってるから、
うん、
初めてこの今の社会でそれを見たら、
うん、
え、ちょっとこの行動原理がわかんないって
な
っ
ちゃう。なんでそんなに思い詰めるのみたいな。
うん。だから確かにあの時代のあの空気って、うん、ね、僕なんて彼女とかいないのに、クリスマスイブって、コンビニのバイト休んでたからね。見え合って。
まあでもそうしないと、うわ、うん、うわ、こいつ、この年齢のやつがコンビニのバイト入れてるよ。イブにっていう、針のむしろだったから。
大学生だったからさ、当時、
うん。
うん。で、なんかね、店長とかに聞かれてさ、うん、どうしてもこの日だね、なんて言われても、うん、いやいや、もうちょっと、皆まで言わないでくださいよ、みたいな。
はい。
こんな日に休む、バイトなんてできるわけないじゃないですか、うん、みたいなさ。ずーっとセガサタンやってんだけどね、うちで。
うんうん、
そんな時代だったからさ。やっぱそういうね、その、さっきの話もそうだけどさ、キセルとかもそうだけどさ、ここ数十年、どんどん変わっていくし、乗ってかなきゃいけないよね。
まあ、だから、俺がやってたライフハックやってれば、そのオールナイトロングみたいなことは起きてないんだろうな。
何々？
俺が寂しかった時とかは、スーパーで買い物してるときに綺麗な女の人がいたら、
うん、
そっと近づいて、そーっとね、バレないように近づいて、
うん、
あ、なんかやばいことしようと思ってると思ってる？話やば、
怖い？
そーっとね、バレないように近づいて、
うん、
夫婦のふりをする。
あ、でもね、
はい、
夫婦なんだ。
カップル、まあまあ、でもなんかまあ夫婦じゃん、ほぼ。スーパーで一緒に買い物してたから。
うんうんうん、
まあ同性カップルか、
うん。
で、でもそれは、一切迷惑かけてないからね、相手に。
かけてないね。
ああ、このチーズは、どれ買おうかなって、横で、こっちはこっちで、うん、だって、しょうがないなら、多少距離近いよ。そういう意味で言うと、ソーシャルディスタンス的には。うん、でも、うん、チーズの棚ってさ、しょうがないじゃん。この狭い範囲でしか置いてなかったりするから。だから相手も別に不審には思わないじゃん。
うんうん、
チーズを見たい人がいたとしたらね。うん、自分と同じチーズを見たいとしたら、ある程度近くなるじゃん。他人にしては。で、人から見たら、夫婦、カップル、だなっていう、
はい、はい。
ことをしとけば、
うん、
うん、そんなに、ちょっと心救われるじゃん。
うん。あのね、うん、若干似たことはしてた。
ほうほう、
やっぱ大、そのね、僕、セブンイレブンでずっと4年間バイトしてたんですよ。
うんうん、
で、友達がさ、僕の家遊びに来た時とかにさ、うん、ね、やっぱそれこそそういうもう恋愛至上主義の世の中だから、
うん、
例えばそいつが彼女の話とかするわけ。
うん、
で、なんか、僕はいないのよ、当然。
うんうん、
だけど、いるふりしなきゃいけないじゃん。
はい、しなきゃいけないね。
しなきゃいけない時代だったのよ。
はい、はい。
で、なんか話の流れで、
うん、
俺がバイトしてるコンビニの、
うん、
こと付き合ってるみたいな話にちょっとなっちゃって、うん、はいはい、メニュー行こうぜ、みたいな感じ。
やばいじゃん。
で、そのことなんて、本当に、ちょっと挨拶交わす程度。しかも今、うん、今みたいにね、こうやって喋れる感じじゃないから、
はい、
うん、こんにちは、みたいな感じ、
うん、
だったのに、彼女設定に勝手になってる。
はいはい。
で、こう、そいつと夜中っていうか、夜、一緒に見に行こうって行くじゃないですか。
うんうん
うん、ねえ。やっぱ、付き合ってるふりしなきゃダメだよね、そういう時って。
どうしたの？まあ、店内まで入っちゃうわけね。遠くから見るだけじゃダメだね。遠くから見るだけにしようよって言ってんだけど、いや、ちょっと挨拶ぐらいさせてくれよ、とか。
ほんで、なんかレジにいるからさ、うん、その人が。で、全然面識ないのよ。だから挨拶交わしてるで、
はい。
だけど、その男友達の手前、
うん、
見栄を張らなきゃいけないから、うん、頑張ってんじゃん。
うん、
みたいな。で、その子は、なんか初めてなんかその、僕がそういう感じの口調。
太田くんだってことは分かってるわけで。
分かって
る。さすがに分かってる、それは。はい。
うん。で、なんかちょっと、取りようによっては、なんか、親しげな会話っぽいのを、急にし、うんうんうん、客としてきてしだす。
うん。
人の演技をしなきゃいけないぐらい辛い時代、
ね。だから向こうとしては嫌な感じは受けるよね。
うん、まあでもね、結果的にね、なんかそれきっかけで、いろいろ、バイトの人たちと仲良くなれたんだけれども。
嫌なきっかけだな。どういうこと？それきっかけで？
いや、まあまあ、あんな喋るんすね、みたいな感じ。
ああ、ちょっとプライベート違うんすね、
う
ん、みたいな。
うん、そう。だけど、なんかやっぱね、そういうね、なんか、ことを今。
まあでもそれは俺からしてみたらセクハラですからね。
うん、でも30年ぶりぐらいに思い出した。
それはセクハラだよ、
うん。
俺はセクハラじゃないじゃん。一切だって俺の存在
する。でもそういうのって女の人絶対気づくからね。
気づかないよ。
え？うん。で、気づかないと
思
う
のは。この人私の夫のふりしてるって思うの？パートナーのふりしてるって。
いや、なんか気味悪いっていうのは、それは絶対
わかる。いや、俺はそれ、マジで目すら合わせてないよ。
で、みんなそういうの、それは。
いや。で、俺はちゃんと、だから、ちゃんと自分の心の中で、だから、何、マディソン軍の橋みたいな感じよ。ちゃんとも自分の心の中、はい、心の中で完結してる恋愛だから、
うん、
でちゃんともレジとかになったらもう別れて、
も
でも、レジを通った後はもう他人だから、うん、ね。で、そしたらもう、向こうがスーパーを去る背中を見ながら、ちゃんとオフィシャルヒゲダンディズムのプリテンダーとかを心の中でね、グッバイ、君の運命の人は僕じゃない、うん、辛い系否めないみたいなね。
はいはい。
え、つい最近もやってんのみたいな感じ思うかもしれないけど。
今俺も曲は新しいなって思ったけど。はいはい、
グッバイって、
うん。まあ、でも本当さ、だから、
うん、
ね、なんか今の方がちょっとこう、まあ、あんま緩いっ って言い方俺好きじゃないけど、うん、なんかそういう関係性って緩い感じでさ。
まあ多元化はしてるからね。昔はもっと一元的だからね。
うん。はい、うん。そうそうそう。だから、うん、ねえ、そうは思いましたけどね。
は
ぁ。
それぐらいですか。
うん。
恋愛相談とかもでも乗るからね。
ちゃんと。相談乗ろうか
って。お便り。うん。どうしたん相談乗ろうかって。それは違うでしょ。やりもくのおじさんでしょ。黄色い顔おじさんのやつでしょ。そうじゃなくて、いやいや、もっとちゃんと、高校生のリスナーの恋愛の相談とかね。だって、結構意外とその、菅地さんのそういうのって付き合うフラグだったりするじゃん。フィクションだとね。さっきの。なんか、彼女じゃないくせに彼女のふりするみたいな。
そうだね。まあ、何もなかったけどね。
ね現実はね。現実は何もないんだけどね。
まあ、あと、本当メタ的な視点で、うん、今俺その話したのすげえ後悔してて、
うんうん、
これ、うちのパートナーちゃん聞くんだよなって思うとさ。
でも別にいいじゃん。だって、その子のことは好きだったわけでも何でもないわけじゃん。
じゃないです。
だから、それはいいじゃん。
うんうん、まあまあ、そうですけどね。うんうん、なんかね。うん、
まあ、でもちょっと好きだったのか。まあね、ちょっと好きだったか。
いや、違いますよ。やめて、そういうの。まあでもさ、本当にあの、うん、なんだろう、相談っていうかね、やっぱりそういう話も、ね、聞きたいというかさ。
はい。
うん、うん。
ぜひ、ああ、だからもう、まあ、高校生の恋愛じゃなくてもいいし、まあ別に、不倫、ドロドロしたね。そういう関係とかの相談でもいいし、まあ、年齢層は高いだろうからね、聞いてる人は。
ね。
うん。まあ、もしくは53歳の人の高校生かよっていう恋愛相談でもいいしね。セブンイレブンの店員さんが好きになっちゃったんですけど、どうしたらいいですかっていう。
誰しもみんなね、
うん、
同じ50代の中では俺は特別っていうふうにはみんな思ってるからさ。
ああ。
だからやっぱりそういうのは起こりがちだよね。
そうですね。
うん。
ちゃんと真摯に回答するんで。
お願いいたします。
はい。まあ、お便りはちょっと強化していきましょうかね。
はい。
はい。本当にこのところ、身近な日常の気づきしか話してないんで、さすがに、もう、さすがに無理が生じてきたよね。で、もっと言えばその身近な日常の気づきもそろそろもうないって。
そうなんです。
言い出したんで。
そうなんですよ。
じゃあ本当に本格的にこの収録する意味って何ってなるから。
ね。
だからほら、一人パーソナリティね、伊集院さんとか山里さんみたいに一人パーソナリティがラジオのリスナーのお便りがないとね、成立しないように、我々も二人いても一人以下なんで、もう。
うん。
ちょっとリスナー足さないと成立しなくなってきたなっていうところありますね。
そうですね。まあまあ、ぜひ、
はい。はい。コーナーとか作ればじゃあ。コーナー作るのはちょっと恥ずかしいな、でもな。
恥ずかしいよね。というわけでね、なんとかのコーナー始まりましたけれども。
まあでも実際やってる人たちはたくさんいるだろうからあんまり言えないけどね。やってる人たちは別にいいんですよ。やってる人たちは素晴らしい、優れた人たちなんで。うん、我々がやると、さすがに恥ずかしいよねっていうね。
うんそうね。ちょっとこうね、うん、ニヒリズムみたいな人が急にそこにおもねってる感じってさ、すごい。
ニヒリズムでもないしね。別に。まあ。
わ、はい、かりました。はい、まあまあ、ぜひ、楽しいお便りを楽しみにしておりますので、
はい。はい。よろしくお願いします。
はい。
はい。じゃあちょうどいい感じなんで。また、はい、またよろしくお願いします。
はい、お願いします。はい